祈ります。御一人子をお与えくださったほどにこの世界を愛したもうた生ける誠の神様、受難節の第四日曜日、古来喜べと名付けられているこの主日に私たちを礼拝に呼び集めてくださいましたことを感謝いたします。どうか罪深い私たちを主イエスキリストの十字架のゆえに許してくださいますように、主の御苦しみのゆえに与えられる喜びを私たちが感謝して受けることができますように、この一週間この信仰によって喜びを持って生きることができますようにお導きください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちを祝福してください。私たちの敬愛する須山先生が体調を崩されて近く入院されると伺っています。どうか先生をお癒しくださいますように、そして私たちのところに戻してくださいますように祈ります。他にも療養中の兄弟たちがいます。どうか彼らを顧み、どんな時にもあなたが共にいて力づけてくださいますように。ご高齢のために、また季節の変わり目もあって体の不調のために礼拝に来られない方々がいます。どうかその場にあってこの方々をお守りください。人生の悩みを抱えて苦しんでいる人々がいます。どうかその人々を支えてください。あなたご自身が良い解決をお与えくださいますように。旅にあり、あるいは外国に滞在中の友を今週も支えてください。教会学校の愛する子どもたちを、この困難な時代にあってもお守りくださいますように。一人の生徒がイースターに洗礼を受ける決心をしました。どうかその準備が良い時でありますようにお願いいたします。神様、私たちの世界の平和のために祈ります。至るところで高ぶりと先入観によって相互の誤解や不信感がかきたてられ、あるべき関係が破られ、憎しみと報復の悪循環が増幅しています。どうか主イエスの福音を信じる者たちが先んじて平和の道具となり、憎しみのあるところに愛をもたらす働きをすることができますように力づけてください。私たちをもどうかこのような誠の平和のためにお持ちくださいますように祈ります。ことに私たちの国はかつてアジアで大きな罪を犯しました。このようなことが二度とありませんように、過去の暗い歴史からも目をそらさず、謙虚に 反省することができますようにお導きください。さまざまな分野で混迷を極めている私たちの国を憐れみ、正義と公平をもって立つことができるように祈ります。昨日のニュースで中国四国地方でまた大きな地震があったということを聞きました。多くの人が不安に怯えています。どうかあなたのお守りをくださいますように祈ります。この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。特に助けを必要とされる方々の上にどうかあなたの豊かな恵みがありますように。この礼拝をあなたご自身が終わりまで親しくお導きください。そして私たち一同に新たな希望をお与えくださいますようにお願い申し上げます。これらの祈りを十字架の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこの先ほど読みましたヨハネの福音書の13章31節以下についてお話を申し上げたいと思います。この最初の31節にさてユダが出ていくとという言葉があります。でこの時ユダはイエスを裏切る目的で食事の席から立ち上がって外に出て行ったのでした。夜でした。でイエスは地上におけるご自分の命の最後、決定的な時が迫っているということを察知されたと思いますが、その時に発せられた言葉は謎めいています。で31節の後半、鍵括弧に入っている言葉ですが、今や人の子は栄光を受けた、そう言われました。自分の死を迎える人が、今や人の子は、人の子というのはご自分のことを指していますが、栄光を受けた、そう言われます。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる、しかもすぐにお与えになる。で、このことが全体として彼の死を意味していることは明らかです。しかしご自分の死を彼は栄光と言われました。なぜでしょうか。ちょっと不思議に思われます。でそこで少し説明をさせていただきたいんですけれども、ヨハネの福音書には独特な思想が一貫していると言われています。でそれに基づいて、その独特な思想に基づいて全体が組み立てられている。で他の福音書とはちょっと違う趣があります。でそれはいろいろありますけれども、一つだけ代表的な思想を取り上げますと、イエスは天の父なる神のもとからこの地上に下ってきた。でしばらくこの地上で神の業を行った後で再び天の父なる神のもとに帰っていくと、こういう考えです。天から下ってきてしばらく地上の生活を過ごして、そしてまた天に昇っていく。ですからこの福音書、ヨハネの福音書では十字架につけられた時にイエスが、例えばマルコやマタイが書いているように、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかというような悲痛な叫びはあげません。静かに彼はこう言います。乾く、喉が乾く、 そう言いまして、それからその後で成し遂げられたという短い言葉を語られます。そう言って頭を垂れて息を引き取る。でヨハネの19章にはその最後の場面がそう書いてあります。マルコやマタイと比べますと、生々しいところがあまりありません。とても静かです。で無残な死を迎えたというよりも、地上におけるご自分の技を、あるいは神の技をすべて完全に果たして、再び天の父なる神のもとに帰っていくと、そういう書き方です。栄光を受けたとか成し遂げられたというような言い方は、そのことを意味しているでしょう。で、おそらくマタイやマルコやマタイが書き出した、イエスの方が確実に、実像に近いと思います。一番古い福音書はマルコです。そしてマタイはそのマルコを下敷きにして自分の福音書を書きました。でルカも同じです。でこういった福音書は、ヨハネよりもイエスの、生前のイエスの実像に近いと思いますね。それは生身の人間としてこの地上に生きた。でこの世の具体的な生活の中で多くの人々と一緒に生きた。喜びや苦しみを共にした。そして出会う一人一人を心から愛した。で状況に応じて助けを与えた。そして一生を通じて彼は真実でした。しかしそれらのに弟子たちに裏切られて、見捨てられて、ゲッセマネの園で祈った時は、彼はこの運命を嘆いて、マルコによりますと、私は死ぬばかりに悲しいと言いました。本当に悲しい。こんな目に遭ういうのが悲しい。死ぬばかりに悲しいと言って苦しんで祈りました。この苦い杯を私から取り去ってください。こんなひどい目に遭わせないでください。ルカはその時、彼は汗を滴らせたと書いています。汗が血の滴りのように地に落ちたと書いています。それくらい彼は苦しみました。でそのすぐ後に時の宗教指導者たちの手の者によって捕らえられます。告発されて、その挙句神を冒涜したという理由で死刑の判決を受ける。二人の極悪犯罪者と一緒に十字架に釘付けにされて、あらゆる侮辱を受ける中で晒し者にされたイエス。そして最後に、先ほど申しましたように、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。でそういう悲痛な叫びを残して絶命する。でマルコやマタイが描き出したこういうイエスの姿の方が、生前のイエスの実像に近いことは明らかです。それに比べるとヨハネの描くイエスの死の瞬間にはあまり生々しい血みどろなところがありません。静けさが支配しています。乾く、それから成し遂げられた。そう言って彼は首を垂れて絶命されたというのです。静けさが流れている。でさっきの人の子は栄光を受けたっていうふうな言い方も、それと同じ 範疇に入ると思いますね。である人はヨハネという人物は非常に哲学的な思索を好む人であって、イエスの実際の姿を哲学的な思考を通してある程度理想化したとか、ある程度観念化したとか言いまして、これを嫌いますが、しかし私はこのヨハネの描き出したイエスの姿も私たちの人生の現実の一面を反映しているというふうに考えています。それはどういうことかと申しますと、死ということについてです。イエスが死を迎える、その時のイエスの考え、思い、そのことを読めば読むほど私は考えさせられるんですが、簡単に言ってしまいますと、普通死というものは悲劇的なものとして私たちは感じ取っています。それにはマイナスのイメージがつきまとっています。しかしヨハネが描くイエスの死というのはそうではありません。天への帰還である、天に帰ることである、そして栄光を受けることだというふうな言い方でそれを言っていますが、どうもそういう悲劇的な受け取り方、あるいはマイナスのイメージ、そういうものがここにはないように思うんですね。一体どういうことなのだろうと私は考えずにおれませんでした。で、思い出すのはアッシジのフランチェスコという聖人です。彼はすべてのものを、すべてのものを、人だけじゃなくて天地万物に神様がお作りになったすべてのものを兄弟姉妹として愛しました。兄弟なる太陽、姉妹なる月、兄弟なる水、姉妹なる狼、そういった風で 何もかも兄弟姉妹として愛しましたが、最後に彼は病んで死ぬことになります。でその時に彼は姉妹である兄弟姉妹である死がやってきたと言いました。彼は死から自由でした。死を悲劇的に考える、そういう私たちの普通の考え方から彼は自由にされていました。でそういうところがヨハネの描き出したイエスにはあるんじゃないでしょうか。話がちょっと変わりますけれども、スイス生まれのアメリカの臨床精神科医でエリザベート・キブラ・ロスという人がいます。でその人が、ずっとアメリカで仕事をしていましたから、アメリカ人のように扱われていますけれども、もともとはスイス生まれです。死ぬ瞬間という本を書いておりまして、1969年ですが、で彼女は、多くの、末期を迎えた病人の病床に付き添ってインタビューをしたり励ましたり慰めたりというような、そういう臨床的な経験を数多く積んだ人ですが、ことに子どもたち、末期がんにかかっている子どもたち、とインタビューをしたと言われています。でこの人が、人が死を迎える時の精神状態には5つの段階があるということを言っています。で初めは自分がやがて死ぬっていうことを決して認めようとしない、否認ですね。でその次に、一体自分がなぜ今死ななければいけないのかという怒りの感情が心の中に湧き起こってくる、怒りです。でその次には、その死を、理不尽な死を少しでも先に延ばしたい、そう思って 例えばもう一度だけ桜が見たいとか、そういう種類のことを考え出す。でこれをキュブラ・ロスは取引と呼んでいますが、神様と取引をする、もう少し生かしておいてほしい。でしかしその後で塞ぎ込みます。抑うつがきます。でしかし大部分の人はこういった段階を経て、最後に自分の死というものを平静に受け入れるようになります。受容です。でこれは多少の違いはあっても、どの人の場合も東洋でも西洋でもほぼ普遍的に認められる段階だそうです。しかし上智大学にアルフォンス・デーケンという神父さんがいらっしゃいますが、このデーケン神父によりますと、これにもう一つの段階を付け加えなければならない。で彼はその場合キリスト教信仰に特徴的な段階としてそう言っているわけでありますけれども、それは永世、永遠の生命への希望であると言うんですね。もちろん悲劇的な死というものもこの私たちの世界にはあります。本当に悲しい、とても受け入れることはできないような死、愛する者の死、そういうものももちろんあります。ありますが、多くの場合の死はデーケン先生に言わせると、神のもとに召されて永遠の命を与えられることだから、何もそう悲劇的に考えることはないと言います。そして自分の死というものを実際にコメディのように受け止めて楽しんだ人々の実例を挙げました。例えばこういう例があります。でニューヨークの一人の女性ですが、91歳で、もういくばくも余命がないということが分かった。で彼女は自分の病室に家族をみんなを招いてお別れパーティーをします。こういうことができたらどんなにいいでしょうね。愛する人々が部屋の中にみんな集まってきて、そこでお別れパーティーをする。で長男の方が神父だったそうで、カトリックの神父さんだったそうで、でこの人がお祈りをした。でその後でこの91歳の女性は突然起き上がりまして、ウイスキーが飲みたいと言ったんだそうです。この人がお酒を飲んでるところを見た人はいない。みんなびっくりしました。ウイスキーを飲みたい。でコップについで出しますと、氷も入れてちょうだいって言って、そしてそれをごくごくとおいしそうに飲み干した。飲み干した後で今度はタバコをちょうだいと言ったんだそうです。で酒もタバコも縁のない人だとみんな考えていましたから、これも非常にびっくりしたんですけれども、それも楽しんだ。その後で、ありがとうって言って天国でまた会いましょう、バイバイって言って、その後すぐ眠るように息が絶えたそうです。その現場に居合わせた家族たちは、愛する母親が死んだわけですから、それは悲しいには違いないんですけれども、不思議な明るさに満たされたと。デーケンさんはそう言っています。 ちろんイエスの場合はこれとは違いますね。イエスの場合は本当にひどい仕方で処刑された。でこれと比べることは無理ですが、しかし一つの点で共通しています。つまりヨハネの描き出したイエスは、ご自分の死を栄光と呼んでいると、つまり悲劇的なイメージから解放しているということです。でおそらくさっきの91歳の女性もそうですが、その自分の死という、肉体の死という、そこだけに目を向けないで、それを超えたより高い視点というものを持っていたんじゃないでしょうか。天国でまた会いましょう、バイバイというのはそのことを表していますが、目前に迫った自分の肉体の死という、そういうことだけに目を奪われているのではなくて、それをも含めてより高い視点というもの、見方というものを持っていて、そこから死というものを悲劇的なイメージから解放した。イエスが栄光と言われたのはそういう意味を持っているんじゃないかと思います。そしてそれは私たちにもできます。死というものをいつでも悲劇的に考える必要はない。いつでもマイナスのイメージと結びつけて考える必要もない。天に、神様のもとに召される。イエスはご自分の死を栄光と呼びました。でこのように、自分の死というものを考えることは私たちにもできるだろうと思います。さてもう一つ今日の説教で話したいことが残っています。それは説教の題につけたことなんですけれども、新しい愛の戒め、それをイエスは弟子たちに残された。イエスはこの時自分がやがて死ぬということを知っていました。天に帰る、栄光を受ける、そういう言い方で表現してはおられますけれども、別れることに変わりはありません。弟子たちと別れる、あれほど愛した弟子たちと別れる。そこで彼は残る弟子たちに心を込めて掟を与えました。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい掟だ。イエスはそう言いました。で、これはただの命令とは違うと思います。人が本当に別れなければならないとき、私たちの心の中にある一番深い思いを相手に伝えようとします。今別れるけれども明日また会えるっていうような、そういう場合とは違います。いつまた会えるかわからないことに、死によってその別れが起こるというような時には、できるなら自分が心の中に本当に思っていることを、心の底の思いを相手に伝えようとするでしょう。これがそれです。互いに愛し合いなさい。 私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これはただの命令ではありません。ただの掟ではありません。で、ここの箇所には新しい掟と書いてありますけれども、単なる掟ではない。これはイエスの心そのものです。互いに愛し合いなさい。で、ある仲介者はこの掟はいろいろ困難な状況に囲まれていた初代の教会に、外の世界に対して内部結束を固めるために与えられたものだということを言っています。したがってここにはこの世と教会をこう対立的に分けて考える、そういう図式があるし、教会はその場合閉鎖的な集団のように考えられている傾向があるし、そこで お互いに愛し合いなさいというこの掟も、そういう閉鎖的な集団の中で通用するルールみたいなものだと、そういう仲介をしています。しかし私はこれは受け入れられない。研究者はいろいろ調べてそういうことを言いますけれども、私はそうではないと思います。そういう特徴は確かにあるかもしれない。しかしイエスがこれから死ぬという時に、本当に心の底にある思いを弟子たちに伝えた。それがこの言葉じゃないでしょうか。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そして弟子たちが互いに愛し合うのは、その愛が、その祝福が広くこの社会の中に浸透していくためです。決してそれ以外ではない。教会の中だけで、閉鎖的な集団の中で独善的な生活を営むための内部結束であるというのは違うと思います。私たちにイエスが残された彼の心、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。で、この心を生かしていく。ですからこのヨハネの福音書には根本的に重要な言葉がすでに語られておりまして、それは3章の16節ですが、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。必ずしも世と教会を対立的な図式で考えているわけじゃないんです。そしてさらに、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。この言葉を私たちがもし真剣に読むならば、この互いに愛し合いなさいというイエスの言葉がただの命令ではなくって、イエスの心そのものであるということが受け止められるでしょう。祈ります。主なる神よ、主イエスが私たちに対する、そしてこの世全体に対する深い愛から、互いに愛し合いなさいと言い残して死んでいかれたことを、私たちは今知らされています。 このことを本当に真剣に受け止めることができますように、私たちの生活をそのようにお導きくださるようにお願い申し上げます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の303番、
Barney.